お祈りいたします。大いなる主よ、あなたの大いなる皆を心から賛美いたします。あなたは私の人生の歩みをしっかりと導いてくださいまして、私の人生に素晴らしい目的とご計画を持っておられ、万事を生きと変えることのできるお方、あなたの真実な導きゆえに心から皆を賛美いたします。今ここにこうして礼拝を捧げられます。幸いを感謝いたします。あなたの御臨在の御前に心からなる礼拝を捧げていくことができるように、あなたの御霊ご自身がこの時を豊かにお導きください。私の中に大きな問題を抱えている方があれば、どうぞその解決をお与えくださいますよう、立ちはだかる壁をあなたが打ち砕いてください。忍耐が必要な時にはあなたの時を待ち望むことができますよう、そしてこの時にこそあなたとの交わりが深められますように。病の中にある者、体の弱さを覚えている者、心の痛みを負っている者、あなたご自身が癒していてください。また私たちに注がれる祝福が溢れるばかりになって、周りの多くの方々の祝福となっていくことができますよう、また私たちの家族一人一人をもあなたが捉えてくださいますようにお祈りいたします。今のパンデミックの中、さらにあなたを仰いで歩んでいきたく願います。あなたにあるところの平安をお与えくださいますよう、人知では到底計り知ることのできない平安が私たちの心と思いを守ってくださいますようお祈りいたします。コロナウイルスに感染しているものがあれば、あなたが癒してください。また様々な犠牲を払って治療に当たられていますメディカルスタッフの上に、あなたの力添えがあり、あなたからの豊かな祝福がありますように、一日も早くこの問題に解決していくことができるように、どうぞあなたが知恵を与え導きを与えください。ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時を豊かにお導きくださいますよう、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。数日前、日本の TBS のニュース番組で、イタリア人のパオロ・ジョルダーノさんのことが紹介されていました。ジョルダーノさんは物理学博士であり、小説家でもある方です。彼はイタリアのグローサリーストアで、ある日本人の方が他の人々から、何もかもお前らのせいだ、中国に帰れと言われたことを聞いたそうです。それに対して彼は次のように語っています。新型コロナウイルスの流行は何もかもお前らのせいではない。すべて僕たちのせいだ。我々は責任転嫁できる誰かを探します。それが最も簡単だからです。ジョルダーノさんは新型コロナウイルスをはじめパンデミックは人間の自然破壊による自然環境の大きな変化と深く関わっていると語ります。だからそれは僕たち人間の責任だというのです。そのことに関しては専門家の意見にも聞かなければならないことだと思います。ただ何もかも人のせいにしてしまうことはよくよく注意しなければなりません。責任転嫁はアダム以来の人間の罪の傾向です。カリフォルニアとフロリダの感染者数がニューヨークよりも多くなりました。テキサスも感染拡大の急増を抑えることができなければ、4日後あたりにはニューヨークよりも多くなると思われます。若いから感染しても大丈夫だということはありません。若い人でもコロナに感染して重篤になったり、 死亡することもあります。この感染症の拡大を全部誰かのせいにするような考え方ではいけません。一人一人が自分の責任を自覚して、自分にできる感染予防に努めることが大切だと思います。さて、今日の聖書箇所は、ルカの福音書9章28節から36節です。お話を進める中で聖書をお読みしたいと思います。イエス・キリストを信じる者は、神の国を見ることができます。ヨハネ3章3節に、主イエスが語られた言葉が記されています。誠に誠に、あなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。イエス・キリストを信じる者は、聖霊によって作り変えられ、新しく生まれ変わる。そして新しく生まれ変わった者は、神の国を見る者となるのです。主イエスは、自分を捨て、自分の十字架を負って、イエス様のために死ぬ覚悟で従ってきなさいと言われました。そのような覚悟で主イエスに従っていくことは、苦虫を噛むような思いですることではありません。また決して自暴自棄になることではありません。もうどうなっても構わないと考えなしに行動して、自分を大切にしようともせず、軽はずみに自分を破壊してしまうような行動をとることではありません。自分を捨て、自分の十字架を負って、イエス様のために死ぬ覚悟で、主イエスに従っていくことは、神の国の希望が見えるからこそできることです。主イエスはおっしゃいました。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。主イエスは言われます。イエス様のために罵られたり、迫害されたりするとき、天における大きな報いがあることに心を向けなさい。その報いの大きさは、喜び踊るほどの大きな報いであると。ですから、天の御国、つまり神の国に心を向けることが非常に大切なのです。今日でもクリスチャンに対する迫害は起こります。また中には、殉教する人たちさえいます。私の知り合いの方は、尊敬していた先輩が、宣教地から遺体で戻ってきたのを引き取ったことがあるそうです。宣教師の中には、非常に危険な地域で活動される方々もいます。宣教師が殉教したという報告は、たびたび耳にすることです。今から宣教師として派遣される人々にとっても、神の国に心を向けているかどうかがとても大切なことだと思います。地上のことに心を奪われるのではなく、神の国とその義を第一に求める。この世限りの命ではなく、永遠の命に心を向ける。この世のことに執着して、心が地上のことで縛られるのではなく、神に心を向けて自由になる。神の国とは神の支配のことです。ですから、神の国を見るとは、神の支配の素晴らしさを味わうことです。自分の人生の一切合切が神の支配のもとにある。神の大きな愛の見ての中に全てがある。すべて神のコントロールのもとにあって、万事が益に変えられる。私たちはイエス様を信じた時から、神の国を見ることができるものとなるのです。しかし最初の弟子たちはそうではありませんでした。彼らが神の国を見るようになるには、聖霊を受けるまで 待たなければなりませんでした。しかしそれに先立って三人の弟子だけが神の国の栄光の輝きを垣間見たことが今日の聖書箇所に記されているんです。この箇所は三条の変貌と名付けられています。それではまずルカの福音書9章28節から31節をお読みします。これらの教えがあってから8日ほどしてイエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた。祈っておられると御顔の様子が変わり御衣は白く光り輝いた。しかも二人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられる御最後について一緒に話していたのである。主イエスは祈るために山に登られました。福音書にはイエス様が祈られたことがたびたび記されています。イエス様は神の御子ですので、祈らなくても父なる神とつながっています。それなのになぜイエス様が祈られたのでしょうか。それはイエスの姿は、本来の人間の姿を表しているからです。人間は本来神に祈り、神との交わりの中に生きる存在なのです。世界中の多くの人々が何らかの形で何かに祈りを捧げます。クリスチャンだけが祈るのではありません。特に宗教団体に所属していなくても人間は祈ります。日本人で日頃は神様を信じないと言ってる人でも神社やお寺などで祈りを捧げたりします。不思議なものです。なぜでしょうか。祈ることは人間の本来の姿だからです。さて話を元に戻しましょう。主イエスが山の上で祈っておられるとその御姿が変貌しました。御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。マタイの福音書によりますと、この時のイエス様の顔は太陽のように輝いたとあります。イエス様の着ている衣は白く光り輝きました。これはイエス様の本来の姿、栄光ある神としての姿です。この栄光に輝く主イエスの姿は、イエス様によって建てられる神の国の栄光の輝きを表してもいます。主は神の国においては、そこにいる一人一人が太陽のように輝きますとおっしゃいました。私たちも神の国において太陽のように光り輝く栄光の姿に変えられるのです。イエス様の山の上での姿はまさにそのことを表していました。弟子たちは聖霊を受けて後に神の国が力強く到来したことを見るものとなりました。しかしそれに先立ってペテロとヨハネとヤコブの三人は力ある神の国の栄光の雛形を目撃したのです。イエスの姿が栄光に輝いたとき、モーセとエリアも栄光のうちに現れました。モーセはイエス様の時代から1400年ほど前の人物。エリアは850年ほど前の人物です。なぜこの二人がイエス様の前に現れたのか。イエスの時代において旧約聖書は律法と預言者とも呼ばれていました。そのことからよく言われていることは、モーセは律法の象徴で、エリアは預言者の象徴である。つまり、モーセとエリアの二人は、旧約聖書を表している。よって、モーセとエリアが現れたのは、旧約聖書全体が イエス・キリストのことを指し示していることを意味しているということです。これは多くの人々から受け入れられている解釈です。しかしそれだけではないと思います。具体的な予言の言葉とも深い関係があると思われます。モーセに関しては、申命記18章15節に、救い主はモーセのような預言者であると預言されています。そしてエリアに関しては、マラキ書4章5節に、救い主の先駆者としてエリアが使わされるという預言の言葉があります。1世紀のユダヤ人の間でも、救い主が来る前にエリアが来ることが信じられていました。これらの預言の言葉から、モーセとエリアという二人は、救い主を指し示す存在として代表的であったと言えるでしょう。モーセとエリアは、ただ救い主を指し示すだけではありませんでした。二人は、イエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後、つまり十字架の死について話していたと言います。イエス様は十字架につけられるために人間となってこの世に来てくださった救い主です。そのことが真実であることをモーセとエリアも証言したのです。この光景を見たペテロたちは非常に驚きました。32節、33節。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めると、イエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人を見た。それから二人がイエスと別れようとしたとき、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。三人の弟子たちはイエス様の祈りが長かったからでしょうか。眠くてたまらなかったようです。しかし気がついてみると、イエス様が光り輝いておられる。しかもそばにはモーセとエリアが立っている。その光景に彼らは非常に驚いたのです。そしてモーセとエリアが去っていこうとしたとき、二人を引き止めるようにしてペテロは慌てて言いました。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私が三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは自分たちが目撃していることは非常に素晴らしいことだ。イエス様とモーセとエリアが一緒にいる。しかも栄光で光り輝いている。この素晴らしいことをいつまでもそのままにしておきたい。そうだ、三つの幕屋を作って、イエス様とモーセとエリアにいつまでもここに留まってもらおうと思ったのです。当時のユダヤ人たちにとって、いや、十二使徒たちにとってさえも、救い主が十字架につけられて人々から罵られ、惨めにも殺されることなんて想像してもいませんでした。むしろ栄光に輝く救い主を期待していました。山の上で栄光で光り輝いたイエスの姿こそ、ペテロをはじめ人々が求めていた救い主なのです。誰も、十字架で無残にも殺される救い主を想像できなかったのです。しかし、モーセもエリアも救い主が十字架につけられることを指し示しています。そして神ご自身もイエスが言われることが正しいとばかりに証言されたのです。救い主の栄光は十字架を排除してはありえないものなのです。十字架を通ってこそ、まことに救い主としての栄光に輝くのです。おそらくペテロは、主イエスが捕らえられて殺されるとおっしゃったように、救い主が十字架で死ぬ姿よりも、この栄光ある姿で とどまってほしいと思ったのでしょう。しかしそれは全く人間的な思いでした。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのです。34節、彼がこう言っているうちに雲が湧き起こってその人々を覆った。彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなった。雲は神の臨在の象徴です。出エジプト記24章15節16節、40章34節35節、第一列王記8章10節11節などで雲が神の臨在を表しています。弟子たちが恐ろしくなったのは神の臨在の見舞いゆえの恐ろしさです。雲は神の臨在の象徴ですから、雲の中からの声はまさに神の御声です。35節、36節。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである。彼の言うことを聞きなさい、という声がした。この声がしたとき、そこに見えたのはイエスだけであった。彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たことを一切誰にも話さなかった。雲の中から聞こえた御声は、イエスがバプテスマを受けた時に天から聞こえた神の言葉と似ています。これは私の愛する子、私の選んだものである。彼の言うことを聞きなさい。との御声は、旧約聖書の四つの箇所が背景になっています。まず、詩編89編7節、イザヤ書42章1節、イザヤ書49章7節です。これら三つの箇所をまとめて説明いたしますと、次のように言うことができると思います。イエス・キリストは、人々から蔑まれ、忌み嫌われる。しかしこの方こそ神に喜ばれる選ばれた主のしもべであり、神と人々との契約の仲介者である。それゆえイエス・キリストは世界の国々の希望の光である。そして雲の中からの御声の旧約的背景となる四つ目の箇所は、申命記十八章十五節です。そこには、先ほども触れましたように、救い主はモーセのような預言者であるということが記されています。そしてその箇所に、モーセのような預言者である彼に聞き従わなければならないと記されているのです。イエスこそが神の愛する一人子であり、神に選ばれた救い主である。ですから、神様は、彼の言うことを聞きなさいと命じられた。人々は、主イエスの言うことを聞く必要があります。イエス様に聞いてこそ、神の心が分かってくるのです。神の声が聞こえたかと思うと、モーセとエリアの姿は消えて、そこに見えたのはイエスだけであった。というのも、とても象徴的なことです。神様が彼の言うことを聞きなさいとおっしゃられた通り、主イエスの言葉に聞かなければならない。聞くことは聞き従うことです。主イエスに聞き従うかどうかは非常に重要な意味を持っています。まさに人生を分けてしまうほどの意味を持つ。主イエスに聞き従う者の人生は、岩の上に建てられた家のように、嵐の中でも耐えることができる。しかし、主イエスに聞き従わない者の人生は、砂の上に建てられた家のように、嵐に耐えることができない。彼に聞き従わなければならない。主イエスの言葉に、聞き従うことは、私たち人間にとって非常に大切なことなのです。 私たちがイエス・キリストにフォーカスしなければなりません。イエス・キリストにフォーカスするときにこそ神の国ははっきりと見えてきます。私たちはイエス・キリストにフォーカスしないで他のことに気を取られすぎることがあります。信仰とは全く関係ないことにフォーカスしてしまい、イエス・キリストの姿が見えなくなることもあります。しかしまた信仰と関係している自分の体験や他の人の体験、また魅力ある人物にフォーカスしてしまい、表面的には熱心のように思われても、その実イエス・キリストにフォーカスしてないということもあるのです。自分の体験した不思議な出来事にこだわることがあります。自分の体験したことは特別なのだと思うのです。ペテロとヨハネとヤコブは特別な不思議な体験をしました。しかし彼らは自分たちが体験した出来事を後になって人々に伝えはしたものの、あまり強調して話さなかったようです。ペテロは第二の手紙の中で山の上での体験を書き記していますが、ヨハネは福音書と手紙と黙示録を書き残したものの、山の上でのこの体験のことは書き記しませんでした。ヤコブも書き残していません。彼らは自分が不思議な体験をしたということよりも、主イエスにフォーカスしたのです。不思議な体験、あるいは誰か特別な人物にフォーカスすると、中心がずれてきます。主イエス・キリストよりも別のものが中心になってくる。そうすると神の国がぼやけてくる。あるいは神の国が見えなくなってしまう。牧師も宣教師になる人もイエス・キリストにフォーカスすることで神の国の希望を見て歩むことが必要です。いや、すべてのクリスチャンがイエス・キリストにフォーカスすることで見えてくる神の国にしっかり心を向けていくことが重要なのです。イエス・キリストを通して神の国がはっきり見えているときに、自分を捨て、自分の十字架を負って命がけで主イエスにお従いすることも大きな喜びとなるのではないでしょうか。お祈りいたします。大いなる主よ、あなたの導きを心から感謝いたします。主イエス・キリストにもう一度私たちの心をしっかりと向けていきたく願います。イエス・キリストにはっきりと焦点を合わせて歩んでいきたく願います。そして神の国をしっかりと見て、歩むものとさせてください。今日から始まります一週間の旅路も、神の国を見るものとして歩んでいくことができますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。